にちは。オランダ在住17年の山本直子です。このポッドキャストではオランダの教育や子どもの生活についてお伝えしています。今日のテーマは、オランダ人の英語教育についてです。オランダ人本当に英語上手ですよね。本当にもう8割9割の人は英語上手だと思います。中にはねちょっとあんまりできないかなっていう人もたまにお年寄りとかいるんですけども、まあ、でも普通にスーパーのおばさんとかでもね、子供でもですね誰でも英語できちゃうっていう印象です。で、ケンブリッジ大学の、2016年、ちょっと古い、調査によりますと、まあ、72カ国中でですね英語の能力がオランダは3位だった、ランキング3位なんですね。これちなみに1位はスウェーデン、それから2位がエストニアというふうになってまして、でオランダが3位なんですね。すごい、まあ、エストニアなんかはねすごい電子国家として頑張ってますし、外国人もねたくさん引き寄せたいっていうことで、まあ、IT 国家ですからね、まあ、スウェーデンも、まあ、北欧ということで第1位なんですね。まあ、本当にあのオランダ人もすごいんですけど、とにかくですね語学好きな人多いなっていう印象です。英語だけじゃなくて、まあ、フランス語もドイツ語も達者な人多いですよね。以前うちの近所にドイツ人が住んでたんですけれども、まあ、何人かが近所の人たち集まって話をしている時に、最初オランダ語で喋ってますよね、もちろんオランダ人同士は。でもそのドイツ人がこう入ってきたら、みんなで自然にわーってあのドイツ語にあの変わるんですね、会話が。それでそこになんかこう別にあのまたインド人とかが入ってきたりすると、わーってみんなで自然に英語にあの会話が変わるっていう、そのぐらい皆さん本当自然に喋れます。これオランダはあのヨーロッパの小さな国で、外国との貿易で栄えてきた国という、まあ、歴史的なバックグラウンドがあるからというふうにはあの言われてますね。で、まあ、あのいろんな言語できる人多いんだけれども、やっぱり第二言語としてはまず英語を勉強します。でそれはあの小学校から始まるんですね、この英語教育。で中にはもう4歳グループ1の時からもう英語をちょこちょこっとやるよ、まあ、そんな本格的にはやらないですけど、まあ、ちょっとやるよっていうところもあるみたいです。まあ、これはね結構外国人の、 あのエキスパートの多い地域だったりするみたいですけども、まあ、学校によって違いはあるようですけど、まあ、うちの小学校、まあ、大体はですね、グループ7、8高学年ですね、日本でいうと小学校5、6年生から始まるところが多いみたいです。といってもね、まあ、やっぱり文法とかやるんじゃなくて、まあ、ちょっとした会話とか英語の歌の歌詞をなんかこうみんなであの訳したりっていうのをやるみたいです。うち の、 あの次男は9月からグループ7に上がったばかりで、まあ、これから英語始まるって言って結構楽しみにしてるんですけど、まあ、これそれはなんか秋休みが終わった、まあ、10月の下旬ぐらいから始まるみたいです。で、まあ、長男の方ですね、もう今中学生なんで、小学校で何やってたのってちょっと聞いてみたんですけど、なんかあのまずですね、なんかクイーン の、 あのバンドのクイーンですよね、イギリスバンドのクイーンの歌の歌詞をやったそうです。で、ああそっかと思って、その We are the champion とか結構あの簡単そうだな、ちょっと簡単そうですよね、歌詞が。そう、その辺かなって。あとボヘミアン・ラプソディとかもね、ママ I killed a man とかって始まるやつでしょうね、結構簡単かなと思って、そっちかなと思ったら、あの We will rock you っていうのと Another one bite the dust っていう、あの2つを使ったそうです。結構なんか We will rock you も We will rock you っていうところは簡単ですけど、その前結構大変ですよね。でさらになんかなんだろう、お前をロックするぜみたいな、なんか どう訳すんだろうみたいな、ちょっと微妙な選曲ですよね。あと Another one bite the dust って、えこれなんかこう直訳するとまた一人土を噛むみたいな、埃を噛むみたいなあの訳なんですけど、まあ、これはなんかこう 土を噛むってことはもう誰か倒れてこう戦いに敗れたみたいなこうイメージらしいんですね。だからこれ訳すとまた一人やられるぞみたいなそういうあの訳らしいんですけど、放題が地獄へ道連れっていう風になってるんですね。なんでなんかこう微妙な選曲だなと思う。最初に英語に触れる小学生に対して Another One Bites the Dust 選ぶっていうのがなんかめっちゃあの微妙な感じですけれども、まあこういうのでね結構あの英語にあの親しむというかちょっとかっこいい曲聴いてあの英語で歌っちゃおうみたいなそういう感じなんでしょうね。でまあ、あとちょっとした会話とかやるみたいですけど、まあ、本格的にいろんな文章を読んだり文法を習ったりっていうのは中学校の1年生からだそうです。でもそうするとじゃあ中学校1年生から本格的に英語勉強するって日本と同じだよねっていう感じですけど、じゃあなんでオランダ人そんなに英語できるようになるんだろうっていうと、まあ一つには英語とオランダ語は似ているよねっていうのはありますよね。文法とかも結構似てるし、まあ、こう多分 語学的に言語的にこう同じファミリーにいるというか、日本と英語ほどのこう違いはないですね。例えば単語なんかも、例えば interesting っていう英語はオランダ語だと interessant って言いますし、英語で success ですね、 success っていうのはオランダでは success っていうし、まあ、例えば語順的にも Where are you? どこにいるのっていうのは Where are you? って聞くしまあなんかこう似てるんで、子供たちからもね聞いてる、子供とか聞いてるとなんか耳に入りやすいみたいなのもあるかもしれませんね。で、まあ、これよく言われてるのがもう一つの理由が、テレビってですね、映画とかそのテレビドラマが吹き替えになってない、あの英語であの聞いてるんですね。で下に字幕が出てくるんですけども、まあ結構ですねこれヨーロッパに旅行行って、まあ、ドイツとかフランスとかイタリアとかテレビつけてみるとみんな映画とかはかなり吹き替えになってるんですね。これ日本とか中国もそういうのが多いですよね。結構なんか中国とかで私もなんかテレビ見てた時、あのローマの休日とかテレビでやってて、それでオードリー・ヘプバーンがなんか中通チェミエンとか言ってあの中国語で喋ってたんでびっくりした時があるんですけど、まあ外国人から見た日本語で喋ってるオードリーヘプバーンとかもそうだと思いますけどね。まあそんな感じで、あのオランダではですね、でもあのそれ吹き替えじゃないっていうところが大きいんじゃないかなと。だから自然とあの小さい時から結構似てる言語だし、ずっと耳にしてるとあのかなり慣れるんじゃないかと。でたまになんかニュース番組とかでもですね、なんかトークショーとかでもなんか英語で喋らなきゃいけない人、英語しかできない人が出てくると急に英語に切り替わったりするんだけど、まあ、字幕なしでみんな別に文句なしに見てますよね。そういうのもすごいなって思いますけど、でもまあ今はもう若い子とかテレビの映画なんて見ないですよね。みんな YouTube とか、まあ、Netflix とかそんなんでもうバンバンあのコンテンツ見てると思いますけれども、まあ、それはもうあの自分でね字幕にすれ字幕をの設定にして吹き替えじゃないので見れば結構ねあの英語で入ってくると、まあ、どの国に住んでても英語がいっぱい入ってくると思います。うちの子供たちも小学校の英語の授業が始まる前にもう YouTube でかなり英語を覚えたっていうふうに言ってますね。オンラインゲームなんかでももういろんな国のことをチャットしたりしてますけど、まあ、みんな英語で喋ってるんですよね。あとなんかうちの長男はあのフリーランニングっていうスポーツをやってるんですけども、結構なんかある町でみんなが集まってこう遊ぶときに結構ベルリンとかロンドンとかからもあのそういう仲間が来るみたいで、そういう時はみんな自然に英語で話してるらしいです。本当ね今の子たちってすごいですよね。だからまあ、 あの YouTube とか Netflix のコンテンツを、まあ、その英語のままでこう耳にするっていう機会をいっぱい増やすと意外といいのかななんて、あの日本人でもねそういう風にするといいのかなと思いました。あとまあ日本語と似てるっていうとやっぱり韓国語で、まあ、韓国韓流ドラマとか見てても結構なんか こう何言ってんのか、こうやっぱり字幕見ながらこう見てるとだんだんちょっと覚えてきたりしますよね。そういうの結構ちっちゃい時からやってると韓国語ぐらいできるようになるかななんてちょっと思いました。というわけで、今日はオランダの英語教育についてお伝えしました。今日もありがとうございました。